皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科4回生の名本美穂です。最近は外を歩いていたら金木犀のいい香りがしてすっかり秋になりました。もみじ狩りをしに京都に行った方もいらっしゃるのではないでしょうか。京都といったら日本の伝統ある建築物がたくさんあります。京都に行ってあの素晴らしい建物を見るたびにつくづく日本の伝統的な木造建築の美しさと技術の素晴らしさを痛感します。皆さんは何百年も昔の建物が今も存在し続けることがなぜできるのか考えたことがありますか？今回の番組では宮大工と日本の木造建築に焦点を当てるわけですが、今伝統的な木造建築と宮大工は危機にさらされているのを皆さんはご存知ですか？というのは、高齢化に伴い宮大工の数が減少しているのです。宮大工が減少すれば当然日本の伝統的な技術の伝承も困難になってきます。まさに今日本は伝統的な文化の衰退に直面しているわけです。今回は実際に宮大工さんからお話をお伺いすることができました。取材に応じてくださったのは京都府にある有限会社商工堂です。そして直接私にいろんなお話をしてくださったのは福岡県出身の有馬茂棟梁です。宮大工が減り続けていると言われている中で、どういうきっかけで宮大工になったかということをまずはじめに有馬茂棟梁にお聞きしました。有馬さんが宮大工になったきっかけについてお話を聞かせていただけますか？
幼少の時から物を作ることが好きで、
はい、
たまたま父が持ってた日曜大工を使っていろんなものを遊びがてら作ってたのが、まあ、きっかけかなとは思います。
そんな幼い頃からものづくりに関心があったんです。有馬さんはもともとはちょっと大手の企業に働いてたというふうにお伺いしたんですけど、脱サラリーマンきっかけというものについてちょっと詳しく聞かせていただけますか？
学校の求人に、はい、現場で働けるところがその会社しかなかったんですね。
あ、
その企業は現場の仕事っていうことだったんですけど、現場の管理、うん、だからまあ現場に出ても反対にパソコンを目の前にしてっていう形の仕事だったんですね。
ああ、じゃあものづくりっていうものとはちょっと違う。
違かったですね。
ああ、で、大震災の直後っていうのは何かその地震と関係があるんでしょうか？
ですね、それは実際にはたまたまあったんです。
たまたま
で手に職をつけるっていうことを考えて、うん、転職っていう考えのもとに、
はい、
一旦は溶接工っていう道、
はい、
そういう道もあるっていうことを聞いたんですけど、反対に鉄工所の親父さんから反対に怒られまして、まあ、中途半端な考えはするなと。それでまあ幼い頃から夢だった、
はい、
大工っていうか現実に考えるようになったのがきっかけですね。関西、
はい、
で京都に、まあ、本場の仕事を学ぼうと、クビになるまで何とか食らいついて仕事しようかなって思ったのが、まあ、宮大工への一つの道でした。
はい、ということでした。やはりものづくりが好きっていう気持ちが宮大工になった理由の根底にあったみたいです。学校を卒業してから山口県の企業に入ったのは、学校の求人の中で現場での仕事ができる企業がそこ一社だったという理由以外にも、普通に会社員になって親を安心させようという思いがあったというふうにもおっしゃっていました。宮大工になる人が少なくなっている理由の一つには、職人よりも会社に勤めるサラリーマンになるということが安定した生活を送れる条件であるというふうに考えてしまいがちな人が多いということが挙げられそうです。そんな中でクビになるまで宮大工という職種に食らいついてやろうという有馬さんの決心はさすがです。同時にそのくらいの覚悟がないと一人前の宮大工になれないというような厳しい職人の世界を垣間見た気がしました。